にちは、菊姫です。
もう一回、もう出すって言っちゃった。もうやだ、死にたい。
このままやだ、
死にたい。もうやだ、死にたい。ひどい子で。菊姫出す。
もうこのまま行こうよ。
わかった。じゃあ、このまま行く、
はい。はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、菊姫です。
中さんも、絶好調ですね、
はい。絶好調ですね。もう、出鼻をくじかれたってこういうことですよ。皆さん。
初めて聞いたナチュラルで自分で出すっていう人。
出すっていう人ね。
うん、すごいよ。レッツエンドゴーでしか聞いたことないの。
何それ。
レッツエンドゴーしません、ミニ四駆の。
え、知らない、知らない。
何々出すっていうキャラクターがいるんですよ。
へぇー。
リアルで
ゲーム？
うん、アニメ。
アニメ？
リアルでいるんやと思って、うちちょっと感動しちゃった、
今。今ちょっとそれになりかかってたってこと？
うん、完全に、だって今ナチュラルに言ってましたよ。
出すって。
うん。
今回は、
はい、
違うんですよ。真面目な、兄弟、いや、姉妹の話なんですよ。
お、兄弟や姉妹ね。
うん、ね、はいはい。Aさんって一人っ子じゃないですか。
一人っ子ですね。
私も一人っ子なんですよ。
うん。
で、ちょっと姉妹の話を、いや、また兄弟の話もあるから、ここで、
うんうん、
しようと思うんですけど、
はいはい、
あんまりよくわかんないから。
まあそう、うちらそういう環境にいたことないですもんね。
そう。だから言っても、
うん、
まあ古典として、
うん、
まあ、古代まで遡って、
はい、
古い時代から研究していこうと思って。
いいじゃないですか。男色シリーズが終わったら次はこう、姉妹、兄弟について古代から、
そう。
紐解いていこうという。
紐解いていこうという。
いいですね、骨太企画ですよ。
企画でございます。
なるほど。
でね、古代の王族。
うん。
といえば、エジプトなんかもそうなんだけど、
うんうんうんうん、
近親者で結婚して、
うん、
で一族の結束を固めるっていうパターンがメジャーだったじゃないですか。
うん、そうですね。やっぱ基本的にね、その権力がね、
そう、
うん、あの分散しないようにっていうことですよね。
身内で集中させて、うんうん、で兄妹はまあさすがに少ないんですけど、
うんうんうん、
まあちょっとね、
うん、
言っても引いちゃうからね。
うん、
あのおじさんとメインのパターンっていうのがかなりあって、
うんうん、めちゃくちゃありますよね。あまたありますよね。
あまたある。
うん、
そんな時代のプレイボーイ、
はい、お、プレイボーイといえば、
大天の巫女、
出た、
大天の王子巫女、あの人ですね、アスカ時代のね、
はい、来ましたね、
超プレイボーイ、
はい、
でまあこれ後の天武天皇なんですけど、うんうん、今はちょっとイケイケ時代の名前でいきますよ。
あ、じゃあ今日は大天で、
大天で、
はい、
で兄を差し置いて、あの美人と噂のぬかたの大君に熱烈アプローチをして自分のものにしちゃったんで有名ですよね。
うん、まあ大天と大友っていうね、兄弟で、
兄弟でね、
で弟の方ですよね。
そう、
ぬかたの大君って言ったらほんまにね、美人の代名詞ですよね、古代のね。
そうね、歌はもうね、うん、歌が上手いというかね、歌人で有名な。
そうですね、うんうん、
でもあの人に関しては、
うん、
まあ何をしたかかなり結構ぼんやりしてて、
うんうん、
だから研究とかもされてるんですけど、
謎大きい。
そう。ほんと最初ね、ちょっとぬかたの大きいもやろうと思ったんだけど、うん、まあ、尺が余るなと思って。
そこまあ、ぬかたの大きいもいいですよね。まあ、でも今回ちょっと切り口をね、
そう、
兄弟姉妹でね。
そのね、中野親の王子と、
うん、
そのさっき言った大天の巫女王子は、はい、そのぬかたをめぐって、
うん、
まあ、二人で結構ギスってたっていう。
ギスってたよ。
兄弟でね。
はいはい。あ、まあ、兄弟で好きな人一緒っていうパターン結構きついな。
結構きつい。っていうのもあって、
うん、
で、まあ、そこはでもイケイケな大天の王子なんで、
うん、
まあ、正式な妻とか、あの、ヒンっていう、
うん、
見かけ的なね、
うん、
人を合わせると、21人も奥さんがいた。
21人。
そう。
めちゃくちゃしますね。
めちゃくちゃいるんですよ。
うん、ヒンって、まあ、別品さんのヒンっていう字ですけど、うん、ヒンについては、この、いわゆる、こう、この後の、いわゆる、今、タイが、出会ってるような、源氏物語の世界で言うと、女房とか皇位ですよね。
そうそうそう、そう。
後の。だからまあ、奥さん、
その
正式な正妻とかの、まあ、下っていう感じですね。うん、なんで、
21人、
ね。まあ、それがまあ21人いたと。
そう。
はい。
で、まあ、その中の4人は、自分の姪、は
い。お、そういう
温度感なんや。大釜の話ね、今。
はぁ、う
ん、なんですね。
そういうの当たり前の世界ですね。
で、俗説なんですけど、
うんうん、
そのさっき言ったぬかたの大君を、
うん、
まあ、お兄さんに差し置いて、
うん、
自分で奪っちゃったんで、
うんうん、
この大釜の王子は、
うんうん。
なので、まあちょっと申し訳ないというか、示しをつけるみたいなために、
うんうん、
まあ、献上、今流行りの、上納。
上納、意味深。
そう、うん、したっていうふうにも言われている。
もう、なるほどね。
4人ちょっと、俺のところからやるんで、
うんうんうんうん、
勘弁、これ勘弁してください、っていうようなこともあったんじゃないかっていう。
うんうんうんうん、
まあでも、本当は、 その中野大江の王子の、うんうん、あの、お母さんっていうのが、うん、あんまり身分が高くない、地方豪族の出身なんで、うんうん、っていうことがちょっと問題視されてて、うんうん、で、まあ、大友の王子が、中野大江の王子の後を継いで、うん、まあ、次の大君になるにはちょっと弱いんじゃないかっていう、うんうん、血統的にね。
うんうん、まあ、腹違いでっていうことですよね。
そうそう。それが可能性が低いために、うん、まあ、中野大江の王子は、弟の大天との関係を強化しておく必要があったんではないかっていう。もうちょっとだんだんこの辺に来てくると離脱が怖くなってくるんで。
まあ政治ですよね、でもやっぱりね。兄弟関係でも、後々にね、まあ家を継ぐかとかね、うん、まあやっぱりいろんな関係性とかね、あとやっぱ兄弟とか近いと、その今後やっぱりあまり強い力を持ちすぎるとクーデターを起こされたりとかってもうめちゃくちゃありますから、まあうまいことなんとかね、こういい関係を保ちつつ自分が優位に立とうと思ったらうまくやらないとですよね。
そんなわけで、うん、まあぶっちゃけまとめると今回お話しするのは、うん、姉妹の確執の話で、一人の男、しかも実のおじさんを、に嫁いだ女の話。
はあ。
っていうことです。
姉妹で、夫が一緒ってことで。
そう、姉妹で
夫一緒で、しかもそれ自分のおじさんってこと。
まあ、だから姉妹どんぶりやね。
言っちゃった。
これね、最初にこのタイトルがえげつない姉妹どんぶりの果てにみたいなタイトルつけてたんだけど、いや、これはさすがに、どうでしょうってなって、やめたんですけどね。
うちはいいと思いますよって言ったんですけど、これはちょっとあまりひどいからちょっと考えるわって言ったけど。
自粛した。
今ちくひめさんが言ったからね。
そう。姉妹どんぶりの話なんですけど、
はい。
さっき言ったね、宇野ささらのみ、ささらのみこ。
はい。
っていうこの、すごい字書くんだけど、うん、が、後の持統天皇ですね。
はい。
で、まず、その、大田の姫巫子なんですけど、うん、天智天皇の娘ですけど、うん、詳細はあんまり残ってないんですね。
うん、うん。
で、その前半の人生は、妹とほぼ一緒。
うんうん。
うん。やってることが。
一緒に過ごしてるしね。
一緒に過ごしてる。で、それまで、何話、
そうそう。
にあった都が、うん、中野大江の王子が強引な遷都で、アスカに移すんですね、都を。うんうんうんうん、まあ、イーさんめっちゃ詳しいと思うんですけど。
いやね、アスカに移ってきて。
うん。アスカ大好きだもんね。
アスカ大好き。
で、さらに、朝廷が、うん、くだらに当時、うんうん、軍事支援をするために、戦線に近い西に朝廷を移すっていうことになって、うんうんうん、まあ、かなり大騒動が起きる。うん、まあ、てんやわんや。
うん、てんやわんやしてますね。
で、その中で、その、大田の姫巫子と、うん、お父さんの、中野大江の王子、
うんうん、
おばあさんの斎明天皇、はい、まだ生きてるんですよ。
はい、
で、妹のその、宇野ささらの姫巫子、
うん、
そして、夫である、まあ、おじさんだけどね。
うんうん、
その、大天の王子、うん、たちはみんなで西に大移動。
はいはい、はい。
ゲルマン民族的な、
うん。
することになる。
大きい引っ越しですね。
そう。で、くだらに最も近い、現在の福岡県朝倉に、朝倉市でいいのかな、
うんうん、
に宮を作ります。
福岡まで行くってなったら結構な引っ越しですよね。
結構な。
奈良から福岡にお引っ越しするわけですからね。
で、この九州に移動してる最中に、うん、大田の姫巫子が王子を産むんですけど。
うん、はいはいはい、妊娠してたんですね。
まあ、その結構な移動中だから。
ああ、そっかそっか。時間もかかるしね。
まあ、1日2日行ったわけじゃないので。うん、で、そこで王子を産む。
はい。
続いて、うん、翌年に、うんうん、その、宇野ささらの方が、
はい。
いや、続いて出産する。
うん、
つまり、これってでも、ほぼ同時期に二人でしてるってことですよね。
まあ、そうね、そういう関係があったっていうことですよね。
同じところにいて、
うん、
お姉さんも妹も、おじさんと、もう、ドロドロですよ。ぐちゃぐちゃですよ。
だいぶしんどいです、
ね。だいぶしんどいですよね。
うん、
でも、これ古代では普通のことなんですよ。
うんうん、まあ、確かにね。なんかまあ、源氏物語の世界ぐらいまでのところでイメージすると、ね、そのまあ、夫が、まあ、妻のとこにっていうかね、うん、夜まあ、出かけていくみたいなね。うん、で、まあまあ、みたいな。
でも、これ、
うん、
同じところにいて、で、割と船で行ってるから、そんな、もっと、近くなんですよ。マジで、隣の部屋とかぐらいの規模なんですよ。
わあ、
これかなりわーなんですよ。
だ一つ屋根の下で、みたいな感じの勢い。
そういう感じなんですよ。
あ、
うん、
もっと広かったらちょっとあれですけどね。
そう。だから、妻同意婚とかじゃないんですよ、これ。
あ、いや、だから、姉妹の部屋、隣屋でどっち入ろうみたいな感じで、しかもこう、なんならこう、音聞こえるぐらいの距離感で。う
ん、距離感でやってるんですね。
だいぶ生々しいですね。
だいぶ生々しい。で、こうやって、まあ、二、うん、人一緒にいて、比較されそうで、めっちゃきつそうなんですけど。
きつそう。
現代から考えると。
うんうん、
まあ、じゃあこの二人ってどんな感じだったのか。
うん、
っていうと、まあ、うん、正反対の性格なんですね。この人たち。
はいはい。
で、まあ一説によるとね。
うんうん、
で、まあその、 体が弱くて、物静かだった、そのお姉さんの方の大田の姫巫女に対して、まあ、宇野ささらの姫巫女っていうのは超勝ち気。まあ、そんな二人だったんですけど、その大田の方は、二人の子供を残して、ワクワクして死んでしまうんですよ。
あ、亡くなっちゃうんですね。うん、
で、多分その背後には、強いストレスがあったんじゃないかって思って、それってさっき言ったように、その、割と狭い、ところで、まあ、こういう条件にあったっていうのもそうだけど、白すきの絵の戦いっていうので、もうその、筑紫の方だから、最前線に近いんですね。
うわ、そうですよね。
今いるところって、夫に付き従ってきちゃってるから。それで、そんなところで、いつその、唐と新羅の大軍が、目と鼻の先のこの玄界灘を渡ってくるか、まあ、ちょっと渡ったら、唐と下に。
もうね、大、そうですね。
来るから。
ですからね。
わかんない恐怖の中で、まあ、血のみごを抱えて、わかんない土地にいるっていうので、まあ、ストレスがマックスになったんじゃないかなっていう。
いや、しんどそうですね。
しんどいですよね。で、まあ、そんなのもあって、太田は亡くなってしまうんですね。で、そっからまあ、亡くなるとスライドして、妹の宇野笹の方が皇后になるっていう。スライドして皇后になったんですけど、
はい、
常に比較されてきただろう、この二人だけに。まあ、姉は、姉が死んでも、その、宇野笹の方は、その呪縛から逃れられなかったという。
はぁ、
で、なぜかっていうと、姉が残した、その、大津の巫女っていう、男の子、子供の方は、体格も容姿も優れたイケメンなんですね。
はいはい。
しかも、ちょっと頭も良かった。切れ者だ。人に愛されるタイプ。で、対して、その、まあ、うぬささらの産んだ草壁の王子は、まあ、ひ弱で頼りなかったというふうにされている。
病弱な感じだったんですね。
で、まあ、そんな草壁が、朝廷で生き残れるように画策するんですけど、うぬささらは。
そっか、自分の息子と、自慢を追いがいて、で、どう考えてももう亡くなってる姉ちゃんの産んだ方の、追いの方が、めちゃくちゃよくできるっていうのが分かってるけど、でも自分の子についてほしいもんね。
そうなんですよ。結局さ、どの時代も。
これあるよね。
そう、ある、あるね。
これ絶対あるよね、このパターンのやつ。
結構不思議なんですけど、まあ、ずーっとこのパターンがあるのって、で、結構みんな冷徹で非道じゃないですか。裏切りとかもあるし、昔に。でも絶対自分の子供は立てるんですよね。
そう、それめっちゃ思いますよね。ね、なんか、スパルタみたいなこと考えたら、こいつはこう、出来損ないじゃんみたいなことを言って、いや、その、優れた方を、その、立てた方がいいって言いそうなんですけど、こういうのって絶対、血族、
そう。
直系血族を、ほんまに大事にしますよね。まあ、
それがね、不思議なんですけど。
まあ、うちらが心がないだけかもしれないんですけど。
これみんなは全然わかる。
そうだろうってみんななってるかもしれないですけど、うちら的にはえそんなんって思っちゃうけど、でもだってしかもその宇野笹良もめっちゃ賢い人じゃないですか。
そうそうそう。
やのにでどう考えても草壁は病弱で全然そのなんかこれから上に立てる雰囲気が全然
ゼロゼロ、
全然ないのにこの宇野笹良ってめちゃくちゃ草壁の王子を上に立てようとめちゃくちゃ画策しますよね。
そう。でまあ、そんなこんなで、あのまあ。不穏な政変とかに巻き込まれないように、とにかく彼を守るために、その大天の王子と草壁、そして宇野笹良は前もって吉野にこもって、そこでまあそういう敵対続きとかはないですよっていうのを示すんだけど、まああまりうまくいかなくて、で、まあそこで大友のね、巫女を擁立した近江朝廷と、皇位継承権を争って戦いが始まってしまう。
ああ、出ました。
人心の乱です
よ。はい。もう皇位継承の戦いは避けられないですから、ほんまに。
で、結論から言えば、まあ、激闘の末、大天の王子派は勝利。
はい。
で、ここで即位して天武天皇になるわけですね。
はい。
で、まあ、その、天武天皇っていうのは、まあ、さっき言って大天ね。
はい。
は、もう、宇野笹を皇后に立てて、で、一人の大臣も置かずで、政治っていうのをやるんですよ。
それもすごいですよね。
うん。結構、だからその奥さん頼りで、まあ奥さん、まあね、切れ者というかね。
まあ夫婦でやってるみたいな感じになりますよね。
夫婦で、夫婦でやらしまって。
はいはいはい。奥さんがむちゃくちゃ取り仕切ってるみたいなね。
そう、まあ、すごいね、あの、フライとかあげてるよ、ね。
はいはいはい。
っていう感じなんですけど、まあ、で、あと反乱が起きないように、自分の息子のその草壁を次期天皇にするために、母親が違う6人の他の兄弟、王子たちに約束事をさせます。
こういうことしちゃうんですよ。
そうなんで、もう親バカというかね、
これ、
これなんですよね。
そう、それ ほんまに賢い、もうほんまだって、国政をその、任せようって、天皇が思うぐらい、その、まあ、いくら自分の奥さんとはいえね、やっぱ能力がない人任せられへんのに、うん、その、もう、ささら、お前がやってくれと。お前に一見取り仕切ってもくれ、全部やってくれって、オール全部大事みたいな、感じにしてんのに、
そうそうそう、
この、全然できそうにない息子は、絶対立てるんですよね。これ厳しい。
これがね、心がある人たちには、でもなんでそうでしょう、決まってるでしょと思うかもしれないけど、うちらには疑問なんですよ。
不思議でたまらん
という。不思議でたまんないんですよ。
で、しかももう約束をさせちゃったんですね。
そう。で、これを、だからどんな約束かっていうと、はい、吉野の山の中で結ばれたこの約束は、うん、吉野の盟約っていうふうに言われてます。はい、ちゃんと守れっていうこと、
うんうんうん。
で、まあ、その、やっぱね、姉の子に比べた、その残念だった自分の子を守りたいっていう強い気持ちの一心ですよね。
うん、この約束は、それあれですよね、その、もう、そういう、あの、お前らの兄弟が、
そうそう、
天皇にはならへんよな、うん、ならへんよな、絶対なりたいなんて言わへんよな、やりたいですって手挙げたりしひんよなっていう約束ってことですね。
それを誓わせたっていう。
まあそこまでしなあかんっていうのは、暗に、ね、
まあ、
この普通のね、こう、普通に正面から言ったらそうなれへんっていうのが分かってるっていうのが、こう見えてくるのがまた切ないですね。
うん、そうなんですよね。
うんう
ん、で、まあだから、で、ちなみにどんな人だったかっていうと、うんうんうん、まあそのさっき言った姉の子に比べて残念だったけど守りたいっていうのは、うんうん、ちなみに、大津の王子って、
うんうん、
さっき言ったじゃないですか、ね、その、
よくできる。
よくできる子、うんうん、っていうのはもう立ち振る舞いとか言葉遣いとかもすっごい優れてて、天武天皇に何より超愛されてて、
まあ息子だしね。
息子だしね。
そう、うん。
で、まあいっぱいほら、妾いる中でも、うんうん、まあ全然、
ね、しかも亡くなってるから、早く亡くなってる、ね、その太田の、
そうそう、
息子だから、なんかこう思い出もあるよね。うん、あいつが残してくれた、
息
子は本当にお前、息子に育ったなと思うよね。
で、まあ、才能があると、
うん、
日本書紀には書かれてますけど、
うん、
まあ、草壁に対しては、何の褒め言葉も日本書紀には書かれていないという。うん、
まあ、実績がなさそう
な。実績がないので。
うん、
まあ、ね、そんな、だから愛された大津の皇子、うん。しかし、ですよ、うん、
はい、
天武天皇は亡くなっちゃうんで、
うん、
亡くなると、まあ、間もなく、謀反を起こしたっていう風にされて、逮捕粛清されてしまう。
あれ？
もう早いんですよ、これめっちゃ。
あれ急じゃないですか。え、お父さんが亡くなりましたよと。うん、まあ、お父さんが亡くなって、え、急に、だってほら、愛されてた息子が謀反を起こしたとされ、逮捕された。
そう。で、そんな証拠っていうのは上がってきてないんですよ、別に。だってないからね、そんなもん。
え？
なんでかっていうと、まあ、これはだから前後の詳細な記録もなく、処刑に至る、あれがめっちゃスピーディーで。
逮捕即粛清。
即粛清。なんで、間違いなくその皇后の宇野ささらが手を回して、で、まあ、無実の罪で大津を処刑したんではないかっていうふうに思っていいでしょう。
うん、こんなに見え見えのことをしてしまうという。うん、いや
そんなに、でもね、うん、やって、うん、手を回して、粛清していって、
うん、
ね。ちょっと悪名高い感じたんですけど、
う
ん。
でもまあこれでほら逆にもう邪魔者を消したってことでしょ？
そう。
邪魔者を消して、もうこれでほら、もう一応ね、ささらさんとしては、まああの、やったぞと。これでやりきったぞ。はい、綺麗になった。
そう。生きるってこれで草壁をと思ったんですけど、
はい、
草壁は即有事態。なんでかっていうと、ちょっと本当に体が弱くて。
無理、
うん。あと思ったんだけど、こういうのを見てきちゃってるから、うん、
はい、
もうちょっとあんまりそういうことごとに関わるの嫌です。僕はもう朝廷とかいいです。
うん。あとなんか次は俺だなって
思う、ね。そう、俺がやられる側。
次やられるって思うよね。しかも、うん、おかんがね、だって自分、体弱い草壁から見たら、おかんがだって、老いっていうかね、
うん、
いとこをやっても
う
てる。
そう
しね。もうお母さんも怖いよね。
お母さんも怖い。だそんな、
うん、
なんで即位もすることなく、
うん、
で、まあ、持統天皇が、だからさっき言った宇野ささらが、持統天皇となり、
うん、
もう次の。で、代わりに女帝として即位するんです。
あ草壁死んじゃった。
そう、草壁はもう体が弱かったんで、亡くなっちゃうんですね。
こんなに頑張ったのに。
そう、28歳でした。
え、大津まで殺したのに。
そう、
大津。手を回して。
お母さん頑張ったのに、息子は後継がないか、あげく死んでしまうという。
絶望ですね。
絶望。ただ、まあ、彼女はタフなんで。
もうなんか、よりタフになりましたね。
そう。いろんなことを経験しすぎて若い段階で、はい、もうこの段階でもかなり、もう、強くなってる。
うん。だってまあ正直政治もできるもんね。だってやってたもん。
やってたから。
運営してたもんね、ご主人とね。
あ、もう全然運営できる
んで。ご主人がもう亡くなっちゃったけど、私がやるわって言っても一人で店を切り盛りすると。
で、店を引き継いで、
はい、
店っていうか引き継いで、はい、で、天武天皇の政治の後に、まあいろんなことを成し遂げていく。まあ戸籍の作成だとか、はい、あと息子の天武天皇になるんですけど、
うん、
天武天皇とダブルで、政務っていうのを取り仕切って、
うん、
で、あの大宝律令ですよ。 それを施行されたのも、もうこの持統天皇の、あの、時代ね、うん、彼女が、うん、まあ、あの、退位する前に、まあ、いろんな布石を敷いて、やらせたっていいんじゃないかっていう。うん、
まあ、持統天皇として成した功績はものすごく大きいですよね、うん、ほんまに。
で、まあ、こんな、
うん、
まあ、宇野笹田と、太田のあれから始まったんですけど、うんうん、まあ、結論から言うと、
はい、
まあ、持統天皇は、うん、もう掘れば掘るほどあれこれ出てくる陰謀論とかもあるし、
エピソード
多すぎなんですよね。で、まあ、何度も吉野を訪れてるんですけど、うん、それもちょっとオカルト的な側面から見てもいろいろ面白い、
うんうん。まあ、吉野って場所もね。
そう、場所が、
うん。
というのもあるし、なんですけど、
はい、
そんな、まあ、持統天皇である、まあ、宇野笹田の姫婿なんですけど、いっちゃん最初の話に戻りましょう。うんうん、まあ、常に姉と比較されて、近親婚の中で、夫も共有せざるを得なかった。しかもおじさん。で、常に、その、亡き姉の亡霊ね。
そうね。
オカルトじゃない精神的な意味で亡霊に、まあ、コンプレックスを刺激され続けて、っていうような、まあ、人生だったんですね。で、彼女は701年。だから、だいぶ長生きですよ。
だいぶ長生きですよね。
うん、生まれた年がわかんないんで、あれなんですけど、701年まで生きて、病で亡くなります。で、日本で、初めての天皇として火葬されたっていうのもポイント。
おー、結構ターニングポイントにいる人ですね、歴史の。
で、まあ、うん、この遺体っていうのは、うん、さっき言った亡くなった旦那さんである天武と、うんうん、天皇と一緒に合葬されるんですね。
うんうんうん、
で、まあ、その、儚い姉、
うん、
太田と比べられて、で、まあ、姉妹どんぶりで、ね、うん、されて、うん、で、自分の子の方が出来が悪く、
うん、
屈辱感を感じつつ、
はい、
ぬかたの大君や、波いるジェフサレたちを抑えて、
うん、
あくまでも制裁として、まあ、君臨し続けたっていう凄み。
オフィシャルですもんね。
オフィシャル。
うん、
そして、そんな、ような、うん、もう、もうみんな一緒、みたいな。うん、まあ、だから、すごいよね、みんな、うん。そういうドロドロの状態でも、もう引きつけ続けた、大天の王子。うん、でかなりいい男だったんだろうなと思うし、
器がすごそうですよね。うん、
まあそのいろんな切り口からいけるその持統天皇と、うん、そのまあお姉さんの太田の姫婿ですけど、
うん、
今回はその姉妹の比較と肉親姉妹ならではの葛藤っていうところにポイントを置いてピンポイントで喋ってみました。
うん、
はい、
いい切り口が面白い、
うん。ありがとうございます。
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。